おはようございます。今朝もこのように共に礼拝を捧げることができることを心から感謝をします。一言お祈りをしてメッセージに入ります。愛する天のお父様、あなたの聖なる皆を賛美します。この朝も私たちをこの場所に引き寄せてくださり、神様、このように共に心を一つにしてあなたを礼拝することができることを心から感謝をします。今御言葉が開かれました。主よ、どうぞこの時をあなたが祝福してくださり、主よ、あなたがどのようなお方であるか、主よ神様、またあなたの深い御心を主よ私たち一人一人に示してくださいますようにお願いをいたします。そしてそのあなたの心を私たちの心として、神様、このところから使わされ生きていくことができますように、主よ、どうぞこの時をあなたが覚え豊かに祝福してください。小さなものがメッセージを取り継ぎますから、主よ、どうぞあなたの助けが与えてくださり、主よ、このものを隠してくださって、主よ、この御言葉を通して神様、また私たち一人一人が語りかけを受け取っていくことができますようにお助けください。愛する主イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。今日開かれているこの短い聖書の箇所は、エフェソの信徒への手紙が語る家庭の中における教えの2番目です。先週、夫と妻がどのように愛し合うのかということを私たちは学びました。そしてそれに続いて今日の6章の1節から4節では、子供と親とがどのように生きていくかが語られます。そうです、神様の恵みは教会の中にだけにとどまりません。家に帰った後の親と子の関係、その言葉や態度の中にまで入っていくのです。家庭での思い出が温かいものばかりでない人もいるでしょう。親の言葉で深く傷ついた人がいます。親を悲しませたことを悔やんでいる人もいるでしょう。子供をうまく愛せなかったと嘆いている親もいます。今日の御言葉は、そのような私たち、傷を抱えた私たちに、もう一度神様の知恵を教え、そして神様の深い恵みの中に招くために語られていると言えるでしょう。ここには2つのことが書かれています。まず第一に、親の言葉を聞き親を敬うようにという子どもたちへのメッセージです。そして第二に、子どもの心を傷つけず主の愛の中で育てるようにという親へのメッセージです。私たちがこの親子の関係をどのように生きていけばよいのか、御言葉に聞いていきたいと思います。まず最初に語られるのは子どもへのメッセージです。1節から3節お読みします。子どもたち、主にあって両親に従いなさい。それは正しいことだからです。父と母を敬いなさい。これは第一の戒めで、次の約束を伴います。そうすればあなたは幸せになり、地上で長く生きることができる。神様は親に従うこと、親を敬うことを命じておられます。なぜ従うのでしょうか。第一に、これは正しいことだからです。世界中の多くの文化で、子どもが親を大切にすることは正しいことだと考えられてきました。親をバカにし、また年を取った人を邪魔な存在のように扱う社会は土台から壊れていきます。そして聖書もまた、親に逆らう姿を心が神様から離れてしまった印の一つに挙げているのです。そして第二の理由は、神様ご自身が命じておられるからです。父と母を敬いなさい。これは実戒の第五の戒めです。実戒とは、神様がご自分の民に与えられた十の大切な命令です。しかもこの命令には、そうすればあなたは幸せになり、地上で長く生きることができるという約束までついています。もちろんこれは、親に従えば自動的に寿命が延びるというようなことを意味しているのではありません。これは人生についての神様から与えられた大切な大きな原則です。親は そこは危ないよ、それに触ってはいけないよと教えます。その言葉を子供が聞くなら危険から守られます。またさまざまな悪い習慣や悪い道に誘う友達から守られることもあります。そのようにして親の言葉を聞く子供には、聞く心、我慢する心、正直な心が育っていきます。旧約聖書の箴言というところでも、自分の子供に私の言葉を受け入れなさいと語りかける場面があります。従うことは自由を奪われることではなく、良い人生をまっすぐに歩いていく心を育ててもらうことなのです。この従うと訳されたギリシャ語、聖書のもともとの言葉はギリシャ語という言葉ですけれども、従うと約束されたこのもともとの言葉には、下に立って聞くという意味があるようです。ただ声を耳に入れその通りにするということではありません。相手の言葉のもとに自分を置き、なぜそういうのだろうと心を向け、分かったことを行っていくのです。聞こうとしなければ本当には従うことはできません。しかしそれと同時に、ここには主にあってとあります。主にあって良心に従いなさい。これはイエス様に従うことと合う範囲で従いなさいというふうにも言うことができるかもしれません。もし親から嘘をつくことや人を傷つけることを命じられることがあるなら、それに従う必要はありません。むしろ従ってはなりません。もし親から暴力やコントロール、その他親としてしてはならないことをされているなら、黙って我慢せず信頼できる人に助けを求めてください。安全な距離を取ることが必要なこともあります。神様は親だけでなく、私たちの命と心も大切にしておられます。そしてまた敬うとあります。敬うとはどういうことでしょうか。それは表向きだけ従うことよりもずっと深いものです。私たちは表向きは従っていても、心の中では反抗しているということがよくあるのではないでしょうか。親を敬うとは、ただ親の命令をこなすということではなく、親を大切に思い、感謝と礼儀を持って接していくということです。大人になれば、親の言うこと一つ一つ全てに従うという時期は終わりを迎えます。しかしこの敬う務めは終わりません。年を取った親に電話をし、話を聞き、困っている時にはそばにいること、それもまた父と母を敬うということです。子供の皆さん、親の話なんて聞きたくないとそっぽを向いてしまうことがないでしょうか。大人の皆さん、自分のことで精一杯で年を取った親を忘れてしまってはいないでしょうか。今週、親と話をし、親の言葉を最後まで聞き、ありがとうと伝えてみましょう。親が完全だからではありません。親も足りない、欠けの多い存在です。でも神様がその親を私たちに与えてくださいました。だから私たちは聖書の呼びかけに応え、主にあって良心を敬う、その一歩を踏み出してみたいと思うのです。そしてここに書かれている2つ目のこと、それは親へのメッセージであります。4節、父親たち、子供を怒らせず、主のしつけと諭しによって育てなさい。まあ、ここに父親たちとありますけれども、父親だけでなく母親を含む子供を育てるすべての人への教えであるということができるでしょう。怒らせないとは、親の言葉や態度で子供の心に怒りや悲しみをためさせることがあってはいけないということです。注意してはいけないのではありません。必要な注意をすることは愛であり、親として必要なことです。 しかし親の自分勝手な怒りを子供に一方的にぶつけ、その心を傷つけることがあってはならないのです。親は時に子供がまだできないことを求め、できないと責めてしまうことがあります。また子供の良いところを見ず、失敗ばかりを探します。そしてそのような言葉は子供を深く傷つけます。そしてそのような言葉を繰り返し聞き続けると、子供は失敗したことではなく自分そのものがダメなのだと思うようになってしまいます。また子供を放っておくということもまた子供の心を傷つけます。ダビデ王は素晴らしい王様でしたが、子供の心に真摯に向き合うことをしませんでした。それは息子アブサロムの痛みとなり、怒りとなって家族を大きく壊しました。そばにいてもらえない寂しさ、分かってもらえない寂しさは深い怒りへと変わり、人間関係を壊していくことがあるのです。さらに約束を守らないことも心を傷つけるでしょう。施設で暮らしていたある子供が、父親の会いに行くからという電話を信じて朝から鉄の門によじ登って待っていたそうです。しかし父親はついに来ませんでした。大人が軽く口にした約束を子供は心から信じて待っています。夕方その子はどんな気持ちで門から降りただろうかと考えると胸が痛みます。子供の心は柔らかな花のようだと言えるかもしれません。親の言葉で潰れることも、また親の愛と励ましによって美しく花開くこともあります。そこでパウロは主のしつけと諭しによって育てなさいというのです。ここには少なくとも3つのことが含まれています。第一に優しさです。優しさを持って育てなさいということです。この育てなさいという言葉には大切に養うという意味があります。子育てはただ命令を並べることではありません。赤ちゃんを抱き、また少年少女と遊び、また思春期になった子どもたちの痛みを受け止め、その心を養っていくことです。子どもはそのような親の優しい姿を通して多くのことを学んでいくのです。第二にしつけです。それは決して怒りをぶつけて恐怖を与えることではありません。子どもたちが良い道を歩くことができるように境界線を示していくことです。子どもが悪いことをしたときに笑って済ませずに厳しく正すことです。その経験が何をして良いのか、何をしたら悪いのかを子どもの心に刻んでいくからです。そして最後に諭しです。諭しとは何が正しく、また何が危険なことであるのかを言葉を持ってはっきりと示していくことです。旧約聖書に出てくる祭司エリは、息子たちの悪を知りながら本気で止めることをしませんでした。その結果、家庭は大きく壊れていきました。本当に愛しているなら、子供が悪い方向に向かっていくときに黙って見過ごすことはできません。何がいけないのか、それはなぜなのかを子供に分かる言葉で伝えるのです。優しさだけで何も正すことをしなければ、子供は道を見失ってしまいます。でも厳しさだけを持って接するならば、子供の心は折れてしまいます。聖書が示す子育てはしつけと諭しを温かな愛を持って包むことです。そしてその背後には主ご自身がおられます。親であっても自分の力だけで子供を育てることはできません。親は神様の温かい御手の中で用いられる小さな器なのです。私たちはどうでしょうか。子供の失敗ばかりを見ていないでしょうか。あるいは子供に後でと言い続け、子供の声を聞き逃してしまってはいないでしょうか。 もし子供を傷つけてしまったことがあるなら、親なのだからと意地を張らずに、ごめんなさいと伝えてみましょう。また子供の話を最後まで聞き、いてくれてありがとうと伝えてみましょう。主の優しさを持って子供たちの心を養う私たち一人一人とならせていただきたいと思います。今日短い間でしたが、2つのメッセージを聞きました。子供には主にあって親の言葉を聞き、親を敬うように、また親に対しては子供の心を怒りでいっぱいにせず、優しさとしつけと諭しを持って育てるようにというメッセージです。このメッセージを聞いてどう思われるでしょうか。胸が痛むという方もたくさんおられるのではないでしょうか。私もそうです。親を大切にできなかった、子供を傷つけてしまった、そもそも親から受けた傷があまりにも深くて、ありがとうなんてとても言えない、今からでも子供に対して愛を伝えたいけれど、もう手遅れかもし、そのようなさまざまな痛みを抱える私たちを、イエス様はご自身の身腕の中に引き寄せてくださいます。イエス様は父なる神様に最後まで従われた誠の御子です。私たちが従うことができなかった罪も、愛することができなかった痛みも、イエス様はすべて背負って十字架にかかって死んでくださいました。その釘が打たれたその傷ついた御手は、そんな私たちを抱きしめ、そんな私たちに触れてくださる愛の御手なのです。たとえ親に忘れられることがあっても、神様は私たちを忘れません。イエス様は私、あらゆる壁を越えて私たちのところに来られ、あなたは大切だよと言って、決して変わることのない愛を持って私たちを包んでくださいます。このお方のもとにこそ、許しがあり、癒しがあり、またもう一度ここからやり直すことのできる恵みがあります。過ぎた時間は戻らなくても、今日ここから私たちはこのイエス様の愛によって新しい一歩を始めることができるのです。今週1週間私たちは親の言葉に心を向けてみたいと思います。親に感謝を伝えたいと思います。また子供の目を見て話を聞きたいと思います。親ではない人も、また教会の子供、周りの子供たちを励まし、祈り、支えていくことができます。子供はあっという間に成長していきます。一日一日を大切にしましょう。たとえ失敗することがあっても、過去に閉じこもることをせず、神様が与えてくださった今を生きましょう。キリストによって愛され、許され、支えられながら、互いに聞き、互いを敬い、いてくれてありがとうと伝え合う、そのような歩みを始めようではありませんか。祈ります。愛する天のお父様、エペソ書の前半に記された、主よあなたの豊かな愛が、主よまた私たちの人間関係において、どのように実現していくのかということを主を続けて学んでいることですけれども、神様この朝、親と子の関係について、愛を持ってどのように接していくかということについて、主を具体的に教えてくださりありがとうございます。愛することの難しいものです。主をすぐに怒り、また怒らせてしまうものです。また必要な時に、しつけや諭しをためらってしまうものです。主をどうぞ憐れんでください。あなたの愛をもって親を愛し、親に仕え、親を敬うことができるように助けてください。またあなたの優しさをもって子どもたちを愛をもって育てていくことができるように、主をどうぞあなたの愛と知恵を与えてください。神様どうぞあなたの愛を、また今週1週間さまざまな人間関係を通して、親を通して、子どもを通して、愛を実践することを通して、 体験していくことができますようにお助けください。弱く小さな私たちを、主よどうぞあなたが今週1週間も捉えてくださって、その歩みの一歩一歩を導いてくださいますようにお願いをいたします。愛する主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。